の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら、僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類第46回目を迎えました。パーソナリティを務めさせていただいておりますダンと申します。よろしくお願いいたしますというところです。今回はですね、またありがたいことにね、ゲストに来ていただくというところなんですけれども、皆さんタイトルを見ていただければちょっとわかりますが、気がつけば両生類2ということでね、1は何なのかっていうところもまたお話ししますけれども、今回はこの番組に対して、ちょっといろいろとこの番組をテーマにお話ししていければと思ってるわけなんですけれども、このテーマについて、お話ししたいというふうに持ってきていただいたゲストの方を紹介したいと思います。豆さんです、どうぞよろしく。
あ、こんばんは、豆です。
はい、どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、豆さんは実際こういったラジオに出てお話しするっていうのは、
いや、そうですね、人のやつとかそういうのはもう全く、はい、
こうなんていうか、いろんなところ、それこそネトラジっていうのは多分今回初めてだと思うんですけれども、
はい、
おしゃべりに関しては、ご自身ではもう慣れたもんだと。
いやいや、そういうわけではないですけども、
いうことですね、
はい
はい、はい、ということで、ぜひ皆さん期待していただければと思うわけなんですが、はい、今回は豆さんの方から、リクエストをいただいた内容としましてはですね、豆さんが大体、はい、確か20何回目か聞いていただいていると、大体それぐらいから で、その時の感覚、これまでお聞きいただいている中での感覚として、ちょっと目的がちょっと見えてこない部分があるんじゃないかと。
はい、そうです。
ちょっとね、ちょっとぼんやりしてる部分があるんじゃないかと。はい、で、はい、最近ね、聞き始めた新規のリスナーさんたちもたくさんいると思いますので、改めてと言いますか、この気がつけば両生類っていうのは一体どこに向かっているのかっていうところですね、お話ししていければというふうに思うわけなんですけれども、
はい。
実際、また後でもお話ししますが、実はこの内容っていうのは、気がつけば両生類って一体どこに行きたいの、何のためにやってんの、ダンはどういうつもりなのっていうところをですね、第10回の気がつけば両生類かっこおたまじゃくしの嘆きっていうところでね、一度お話し差し上げてるところもあるんですが、ほぼね、内容というか私が言いたいこととしては同じ内容になるのかもわからないですけれども、今回はそのマメさんがこれまでお聞きいただいた中で、感じたことだとか、いろんな、ね、疑問に思ったこと、いろいろとあると思いますので、そこを、ね、お伺いしながら進めていければというふうに思うわけなんですけれども、大丈夫でしょうか。
はい、大丈夫です、はい、
じゃあ早速、ね、本編の方に行きたいと思います。今回は気がつけば両生類2でございます。はい、ということでね、その2回目の2回目というか、新たにというか、気がつけば両生類回みたいな感じでね、ドラゴンボール回みたいな感じで、ちょっとこうギュッとね、内容をこう分かりやすく詰め込んでお話しして、その後こう、豆さんのこう思いの丈をこうぶつけていただければと思うわけなんですけど、
はい、
はい、皆さんね、どのあたりから聞かれているかね、それぞれやっぱり違うと思うんですよね。ありがたいことに本当にここ 1,2 ヶ月ぐらいの間で一気にリスナー数が増えまして、そうですね、1ヶ月ぐらい前からすると本当に3倍以上になりました。ありがたいですね、うん、
はい、
そういったところもありまして、ここ多分10回とか
ここ15回分ぐらいをよく聞いていらっしゃる方が多くて、最初の方はあまり聞いてないよという方がいるんじゃないかなというところもあってですね、また再度これをお話しするのもまあ有意義なんじゃないかというところなんですけれども、まあ、簡単に言えばこの気がつけば両生類っていうのは何のためって聞いた言われたら断のためなんですね一番は、うん、まあね、あのよくねあのラジオっていう携帯を撮ってる以上、やっぱりそのリスナーさんに対してどういったコンテンツをお届けするかっていうところが重要視される部分っていうのももちろんあると思いますし、私もそこをまあもちろん意識して放送はしているつもりではあるんですけれども、何をじゃあ最優先するべきかっていうところでは申し訳ないですけど、皆さんが楽しむよりも私の目的が達成されることが優先なんですよ申し訳ないですけどね、そこはもう決まってるんです。だけどこのラジオっていうのは双方向を主なスタイルとしているわけですなんですね。双方向、はいはい、一方向、私が一方的に何かを喋って皆さんが受け取ってそこで終わりという話ではなくて、今回のマメさんみたいにね、こう私が言ったことを受け取った皆さんがさらにこうそれに対してリアクションを返してくれているような状態があることで、初めてこの気がつけば両生類の目的の方向に向かうというような形を取ることができるんですね。
はい、
うん、なのでそのリスナーさんたちがどう受け取るのかどう感じるのかっていうのは非常に大事なんですよ、そういう意味では。で、まあ、そこの部分はないがしろにするわけではないんですけれども、まあ、一番大事にしなければならないのは私が何を私の目的はどこなのかというところなんですね。なので、
そうです、
うん、なのでその気がつけば両生類っていう番組をそれぞれ皆さんがどういった形で楽しまれているかっていうのはもちろんそれぞれの自由ですし、まあ、飽きたら聞かなくてもいいですし、また気になったら聞けばいいし、好きな時に聞いてもらっていいし、好きな時にいろいろリアクションを起こしていただければいいんですけれども、まあ、私がじゃあなんでこれをやってるか、その目的っていうところをお話しすると、単純に私自身が私が知らないことを知るためなんですね、簡単に言えば。
はい
はい、
すいません、相槌を打った の
か、はい、うんうん、ちょっと不安になりますね、あれつながってるかなってちょっと不安になりますね
すいません、
はい、いや大丈夫です。だから私自身が、はい、まあ、もういつも普段から言ってますけど、そのこれはこうなんじゃないかと感じていたり思っていたり、自分の体験とか経験からこういうことだろうっていうふうに考えていること、
はい、
うん、疑問に思ってたりすることを番組内でお話しさせてもらって、でそれに対して、はい、いや違うぞダンって、まあ、もちろん賛同してくださる意見もたくさんいただいていますけど、まあ、その中でもご意見の中でもその反対する意見だったり、もしくはそれよりももっと広い視野を持った意見、僕が言った意見よりももっと広い視野を持った意見を私にぶつけてくれることによって、私自身が知らない、自分自身が今まだ持てていないその世界というのを垣間見るということが主な目的になるわけなんですね。
はい、
うん、なので、まあ、非常にこうストレートというか、まあ、人によっては回りくどいように感じられるのかも分からないですけど、私は私の中でも出せる全てをこの言葉にして出そうと必死にもがいてるんです。
はい、
うん、なので、まあ、皆さんからすると非常に聞き苦しい部分ではあるのかもしれないですね。こうあまりオブラートに包もうとも思いませんし、やっぱりそこについて私自身が皆さんがの聞きやすさを優先して、何かこう真実ではないこと、自分がこう思っていることとはちょっと違うことをお話し差し上げるっていうのは本末転倒なので、そこについては、はい、そのちょっともしかしたら聞きづらいかもしれないけど、私の本音が含まれているその内容だということを優先させていただいて、いろいろと今までの回お話しさせてもらっているというところがあるんですね。
はい、
どうでしょうかね、そこの部分、やっぱりちょっとこういう部分聞き取りづらいなみたいな、ちょっとここなんか意味がわからんかったなみたいなところっていうのはあったりしますかね、今までの中で。
いや、まあ、そうですね、お話を聞いとって、
はい、
おそらく、まあ、新しい、価値観だとか、そういったものに、 出会えればいいと、出会えることが目的っていうのは分かるんですけども、だんだん、はい、その、まあ、10回とかをお聞き、うん、例えば
先ほど、うん、申し上げたその気がつけば両生類かっこおたまじゃくしの嘆きですね。
そうですね、
はい、聞いていただいたんですね、
う
ん、
そうです。
どう思われました、あれ聞いた時。
いや、そうですね、一言で新しい価値観を得たいとか、そういったことで終わっとればいいんですけど、まあ、例えが結構尺が長いので、まあなんか結局、はい、まあ感じ方だとは思うんですけども、まあ答えというか、その、ベルセルクも一つの答えを出しとるような、漫画の中では、これが新しいものだよっていう答えを出してるじゃないですか。
結果が出てますよね。
そうですね。なので、やっぱり答えが見えていて言われてるんじゃないかなっていう印象が残ってしまったりとかはしてたので、その辺をちょっと確認というか、聞いてみたいなっていうのはちょっと思ったりはしとったんです。
その答えっていうところが結構、まあ、はい、抽象的な表現になっているので、はい、まあ、その豆さんが認識している答えと私が認識している答えというのをちゃんとしっかり合致させないといけないと思うんで、いろいろとちょっとここからこう、コミュニケーションを取っていければと思うんですけど、はい、その前にごめんなさい、レッスンをいただいておりますのでご紹介差し上げたいと思います。はい、ちなみに掲示板は見れてますか、大丈夫ですか。
はい、
はいはい、2番7さんありがとうございます。聞いてます。おたまじゃくしの嘆きリベンジ、どんな話が飛び出しますやらということで、はい、そのおたまじゃくしの嘆きもお聞きになった方なんでしょうね、ありがとうございます。スーさん、3番スーさんありがとうございます。こんばんは、まめさん頑張れということでね、まあ、スーさんもね、多分ね言いたいことたくさんある方だと思うんですけれどもその方の代わりにまめさんがね思う存分私にぶつけていただければと思うんですが、その先ほど その答えっていうのは、まあ、その第10回の中で言ってるのは、まあ、詳しくは第10回をお聞きいただけると大変ありがたいんですけど、その先ほど出てきたそのベルセルクという漫画の中のですねキャラクターが、まあ、そのままその通りというわけではないんですけれども、非常に私が目指すそのところに近い存在に、存在というとちょっとまた表現が違うのかも分かりませんけど、まあ、近い状況状態にあると、
はい、
こういう状態って非常に羨ましいなと、こういうふうになりたいというふうに感じた部分があったので、そこのお話をさせてもらったんですね。
はい、
まあ、言っちゃえばそのベルセルクの中でもグリフィスというね、最終的にはあれは、まあ、天使と一応表現されてますけど、天使に転生しちゃう人間がいるんですね。
はい、
うん、そういう状態っていうのは、私が天使になりたいとか、そういう神がかったことがやりたいとかそういうことでは神通力が使いたいとかそういうことではなくて、まあ、その彼は天使になりたいと思ってたわけじゃないけど、はい、彼なりにね必死に自分の目的を達成しようと全身全霊で生きていた時に、その自分の目的さえも超えた、だけど自分が望んでいた世界に飛び込むことができたんですね、彼は。
はいはい、
自分が求めていた、これが最大限だろうと求めていたものよりももっとさらに奥が実はあって、がむしゃらに生きていたらそれを手に入れてしまっていた状態があると、
はい、
視野がぐーっと一気に広がった世界に飛び込めたんですね。それまでは全く見えなかった世界なんですけど、
はい、
そういう状態が非常に、まあ、僕の目的にかなっているというか、はい、すごく似ていると。なので私はその状態になりたいですよというお話、はい、でそこに向かうためのこの気がつけば両生類、まあ、地道なすごく、まあ、その漫画の中でのお話とはちょっと違いますけど、まあ、草の根を分けるようなこう活動の一つとしてこのラジオの中で、その皆さんの僕が知らない世界を持っている皆さんの本音、はい、ご意見をぶつけてもらいたいというところのお話をさせてもらったんですね、
はい、
で、
はい、
先ほど豆さんが言ったその答えというのは、うん、まあ、多分そのベルセルクの作品の中でおけるそのいわゆる転生した後というか、その、
はい、
いわゆる天使になりましたと、 いう状態のことを言ってるんじゃないかと思うわけなんですけれども、
まあそうですね、あの何かしらあの持たれとったりするような印象があったりはしたんです。あの、そのまあそう感じ取ったんで、まあそうじゃなければいいんですけども。
あ、いやいや、でもじゃあ逆に、はい、あのそのまあもしそうだったとして、その答えが、そのマメさんのおっしゃってる答えが、まあ、そうだったとしてですよ、
はい、はい、
私が求めてるのは私が想像もつかないことを求めてるんですよ。
あーはーはー、
言っちゃえば簡単に言えばね、私の視野の中に今ないもの、
はい、
例えば私がこうなんじゃないかって意見というかその主張したときに、すると全く逆のことを言ってくる人がいたとして、
うんうん、はいはい、
だけど最初の僕はそれを真っ向からその納得することは多分できないと思うんですよ、
はい、
だって違う全く逆の意見を自分が言ってて、それは自分としては今の自分の持ってる知識とか情報からするとそれはおそらく正しいんじゃないかと思ってるからこそ言うわけで、
はいはい、
で真っ向から逆のことをその真剣に言ってる人がいたとしたら、その人の人生の中で培ってきた情報やその知識の中で、あの組み立てたその論理主義思考っていうのがあって、その思考の中のその中身を見せてもらうことによって、なるほどと、はい、僕は納得できれば、あ、そっちの方も受け入れられる状態が作れるわけなんですね。
はいはい、
うんうん、それは今の自分の頭の中でどんだけその想像を膨らましてもなかなか、まあ、もしかしたらできるのかもしれない、僕は今できないと思い込んでるだけで、だけど、うん、なかなかちょっと難しい部分があるんじゃないかと、
はい、
だから皆さんの力をお借りしたいっていうところなんですけど、もしその、はい、マメさんが言ってるその答えがその転生後のそれなんだとしたら、それは答えは見えてないです。だって僕がその今からあの僕の方にこう意見をしてくれるであろう、これからしてくれるであろう人たちの言ってることがもうすでに理解できてるってことになっちゃうので、ということはもうすでに視野は広くなってるっていうことなので、それはあの視野が僕の視野よりも広いところに、僕が見えてないところをもらうっていうことが前提、そこが答えなんですから、うん、
はいはい、
見えてないっていうのは大前提なんですね。
はい、
うん、
あの例えばなんですけど、はいはい、あのその見えないものと言われとったんですけど、はい、あの自分が知らないことって言われてたんですけど、多分あの僕もあの知らないことを知るっていうことはあの、まあ、いろんなとこであるとは思うんですけど、
はい、
あの知らないことでもまあつまらないものとか素晴らしいものと、まあ素晴らしいと感じるものとか、そのいろいろあると思うんです。
そうですね、
はい、
うん、
そのそこら辺にあの良し悪しとかは決められとったりとか考えられとったり、まあ自分の価値観でどう思うっていうことを、
うん、なるほど、
決めていくみたいなことですかね、はい、
知らないことであったとしても、まあ、今おっしゃったみたいに、はい、このダン自身が興味を持って聞けることかどうかということですか。
そう、まあ、そうですね、あの、まあ、ちょっとしたことでもあの、まあ、知らなかったことにはなると思うんです。あの
そうですね、
はい、だからあの、まあ、でも多分あのもっと素晴らしいと自分が感じれるその知らないことを探しとるんかなっていうのはちょっと思ってて、
まあねまあ、例えば、はい、まあ、具体的に言っちゃえば何かこう専門職の方の人がね知ってるような知識とかっていうのはもちろん私は知らないですよ、
はい、
うん、だけどじゃあそれが欲しいかどうかっていうとそれはまた違ってくるっていう部分があるんですね、
はい、
うん、その私が欲しいと感じているその視野がその広くなっているという状態というのは何を言っているかというと、まあ、簡単に言えばその例えばなんだろうな、こう電気工事の専門家の人がいたとして、
はい、
あの私にこう電気工事の仕方をこう教えてくれたとしても、それはもちろん私が知らないことを知ることになるんですけど、私の視野の中にはあるんですよ、うん、もう電気工事という概念があって、はい、
うん
うん、それはその専門知識がなかったりそのテクニック技術がなかったりするっていうだけの話であって、そういうものがあって、それは何のために行われていて、
はい、
でどういうそれ状態があるのかというのはある程度は把握できてるわけなんですね、
はいはいはい、
うん、でももしですよ、もしそれが実は電気工事っていう概念はダンが思ってるような概念じゃなくって、
うん、
実は これは、うん、まあ、例えばこう時空を飛びなんか飛び交うことができるための装置なんだとか、はい、なんかこう予想もつかないような何かが待ってるんだとしたらそれはすごく有意義なことですよ、自分にとって、
はい、
その概念を覆すような状態、
は
い、
うん
うん、なので、そのやっぱり僕自身がこれは自分の思想とか考える中で大事なことだと、すごく大きな根本になることだって思うことを、
はい、
この気がつけば両生類の中でいろんな主張をしていってるんですね、
はい、
でそれに対してのリアクションとして返ってくるっていうことはやっぱりその軸としてはそこからぶれないわけじゃないですか、基本的には、
はい、
例えば分かりやすい例で言うと愛なんてクソくらいだっていうふうに第2回では言ってるわけですよ、
はい、
そんな概念いらないと、
うん、
ね、あの愛してるなんていう言葉自体があの人々を洗脳して、ね、
うん、
あのみんなが本当に人を愛せなく、要するに本当に大事な人を大事に思えるような状態をなくしてしまう言葉だから使うんじゃねえよこの野郎って僕は言ってるんですよ第2回で、はい、だけど、はい、そうじゃないと、愛という言葉はこういうふうな、うん、実はこういう概念のもとでできてて、そのダンが言ってるのはすごく狭い視野の話だと、情報が少ないというふうにもし言ってくれる人がいたんだとしたら、それはすごくありがたい話なわけであって、
はい
は
い、
それは私が出したそのものに対してのリアクションだからこそ的を得たリアクションが返ってくるわけですね。例えばいきなりこうゲストであのダン話がしたいんだと、ゲストに出してくれっていうのは、はい、まあリクエストがあったとして電気工事の話をしたいっていうに言われても、はい、ちょっと待ってください、それはちょっとなかなかできないわと、うん、その先が、はい、そのさっき言ったみたいに概念が覆るような内容なのかどうかを先に確認させてもらって、あ、
うん、
あそういうふうに、あだったらちょっとお願いしますっていうふうに言うかも分からないですし、
うん、
単純な技術がね、はい、ここをハンダごてでこうしてみたいな、うん、そんな世界の話だったらちょっとごめんなさいって話になるわけですね。そういう意味では、はい、そのマメさんのおっしゃったみたいに、まあ、何でもかんでも私が知らないことを知れればいいのかっていうと、まあ、言葉として私は知らないことを知るためと言いましたけど、
はい、
まあ、その具体的なその細かい知識としてということではないですね、
はい、そうですね、はい、うん、
はい、
うん、いや、あの、
はい、
まあどうなんかなとは思うんですけど、あの、まあ、僕なんかはその結構、はい、そのまあ、電気工事とかで例えて言われたんですけど、うん、
はいはい、
まあ、電気工事の現場を、まあ、実際見させてもらったりとか、
はいはい、
そういうこともあるんです実際に、
うんうんうん、
で、まあ、電気工事、まあ、知らないんですけど、まあ、技術的なものをあの得ようと思って僕はあの仕事ではあのおるわけじゃないので、
うんうん、
あの、まあ、例えば電気工事でもあの人によってあの線の引き方のこっちの方が美しいんだとか、あの、
うんうんうん、
こっちの方が、そういうなんか発見とかもあったりとかはしたりするんです。
なるほどね。
うん、そうです。で、結局、その、自分自身の捉え方の問題だったりするんじゃないかなというのは、あの、多少思ったりはするんです。
う
ん
う
ん、
例えばですよ。例えば、その、はい、今、マメさんがおっしゃったように、
はい、
その、電気工事の中でもその配線の美学があったりだとか、
はいはい、
うん、っていう部分に関してですね、
はい、
そのもしお話をされたいのであれば私はそれはすごく興味がある部類に入るんですね、
はいはい、
なぜじゃあなんでってさっきとちょっと違うじゃんって矛盾してるじゃんって思われるかもわからないですけど、
はい、
なぜならそれはその美学を持ってる人はその美学の話がしたいんですよ、
うん、
電気工事の話じゃないんですねそれは、
うん
うん、それは全てのことに共通して言えることであって、
はい、
何でも同じですよ。それはもうどんな対象でもただ切り口がそれだったというだけの話で、本来はその奥にある、はい、その人のその表現だったりとか、
はい、
その人のその、あの人生の中でこういうふうな経験を積んできてこう感じるからこそこれが美しいと感じる、
はい、
その人の哲学みたいなものがその中に含まれているわけなんですね、
はい、
うん、だからこそじゃあそこはそこまで掘り下げて聞くこともできるし、まあ、そこを表現したいわけですよね、
はい、
その美学を持っている人っていうのは、
はい、そうですね、うん、まあまあそういう人もおられるなと思いまして、う
ん、
はい、
あ、マメさんがおっしゃったのはそういうことではないですか。
あのそうです、あの結局その自分であの決めるっていうことを も、はい、まあ、大事だとは思うんですけど、良し悪しというか判断は、うんうん、まあ、当然してますし、僕も多分あの普段の生活でしてますし、
うんうんうん、
ただあの見方を変えるっていうだけで、あのまあすごい新しいあの発見があったりとかはあるなっていうのも、まあ同時に思ったりはするので、
うんうん、
あのまあそう思われとるんかなと思いまして、まあちょっとまあさっき一応言ってみた感じなんですけど、
その見方を変えるっていうのは、はい、ごめんなさい、
はい、
どこに対して今マメさんはその例えばですよ、例えば、はいはい、あのマメさんは私に何かこう感じたわけですよね、見方変えりゃいいのになって、いやそう思ってるかもしれないけど見方変えるっていうことを提案したくなるような何かがあったわけですよね。
まあ、あの多分回数を聞いてる中で、あのその具体的にその出て来なかったりは、うん、するんですけど、今すぐに、
うんうん、
まあ、思ったことはあったんだろうな、あ、思ったことはありましたね多分。
ん？うん、思ったことがありましたっていうのは、マメさんが、うん、あの、
はい、
ダンに対して、はい、見方を変えた方がいいよって提案したくなるような事柄があったということですか？
そうですね、はい、
なるほど、
はい、
なるほど、はい、まあ、具体的にどうだったかっていうのは別にまあいいんですけど、そう感じられたことがあったと。で、
そうですね、はい、
おそらくダンさん、その見方を変えた方がいいっていうのは分かってるんだろうけど、言いますよっていうので今おっしゃったわけですよね。
あ、そうです、そうです、はい、
で、私が先ほど言ったその美学だったりその人の哲学がそのあるっていう人はそれを伝えたいわけであって、具体的なその技術の話ではないんだと、
うん、
私が受け取るべきことは技術の話じゃなくて、その美学、その人のその心情、その人のまあ本当に訴えたい主張っていうのを受け取るべきだと思ってるんですよね。
ちょっともう一度お願いします。
うん、はい、先ほどそのマメさんの例に出されたその電気工事っていうものの中でも、配線の中でこう自分が美しいと思う配線っていうのが人それぞれ違ったりすると。
はい。
うん。で、確かにそういう部分に関しては、あの、はい、私もお話聞きたいって思う部分があると。それは技術的なところではなくて、はい、その人がそこに美学を持っているってこと。じゃあなぜそこが美しいと感じるのか、そういう部分っていうのは非常に興味があると、
はい、
だって僕はそれをもし美しいと感じられなかったら、その人は知らない、はい、僕の知らない世界でその美しさを見出しているわけだから、そこをお聞きするっていうのはすごく充実した内容なんじゃないかというふうに感じるわけなんですね、
はいはい、
でその話を受けた上で、マメさんは受け取り方、ダンさん受け取り方次第で、その内容っていうのは変わってくるもんなんだっていうことをお伝えしたいというところにつながったわけですよね。
そうです、そうです、う
ん、僕はそこがなぜそういうふうにつながるのかはちょっと理解できなかったんですよ。
ああ、
うん、受け取り方一つで変わってくるというのは確かに私もそう思いますよ、
はいはい、
いろんな同じ全く同じ情報であったとしても、全く同じ経験だったとしても、その人のその受け皿次第でその内容がどうその人に影響してくるのかっていうのはかなり変わってくると思うんですね。だけど今の話とそれがどう結びつくのかっていうのがちょっとよく分かってなかったんで、ちょっとそこをね教えていただけるとありがたいんですけど。
ですね、
うん、ごめんなさいね、かなりこう根掘り葉掘りじゃないですけど、細かいところつつくようで、
うん、いや、あの、そのまあ、あの電気工事の例えで話してしまいますけど、うん、あの、うん、電気工事をあの、まあ、僕も日によって、まあ、気分とかあのいろいろ、まあ、状況も違うので、
うん、
あのまあ、ただ単純に、まあ、工事線引いとるなとあの見てる日もありますし、
うん、
あのあこの人はこういうふうにやっとるんだなっていう、そのブレはあるんですけども、
はい、
でその結局その発見できるかできないかは自分の問題かなっていうのが。
なるほどね、
はい、
じゃあ、はい、あごめんなさい、あ今話終えました、大丈夫、
あ大丈夫です、
あ大丈夫ですか、はい、言いたいことは言いました、
はい、
うん、それを今受けて私が感じたところなんですけど、
はい、
要するにマメさんがおっしゃってるのはそのじゃあ電気工事をしている人が発信源、うん、情報の発信源なわけですよね、
はいはい、
で受け取り手は団だと、まあ、誰でもいいんですけど、はい、皆さんご自身でもいいんですけど、
はいはい、
その私が先ほどまで話してたのは双方向、要するに発信する人は発信するつもりで、
うん、
受け取る団は受け取るつもりでのそのコミュニケーションがあるものというのが前提だというふうに思っていたんですけれども、
はいはい、
そうじゃないと、その、まあ、出来事事象として物事として起きているその出来事として、うん、私の流れゆく人生の中で電気工事している人がこう道に転がっている石ころのようにいるけれども、それを石ころと見るのか、
はい、
磨いて宝石にするのかは段が拾うか拾わないかによると、
まあ、そこもあるとは思います。という
だからその、はい、要するに私がさっき話したのはその美学なりその哲学を持った、はい、その電気工事をしている人がその配線について聞いてくれよダンと、これはこういうことでこういうことでこういうことなんだと、だからこうなんだと、ね、他の最近の若い奴らの配線の仕方、はい、あれはダメだと、あれじゃ10年と持たないみたいな、そういう話を聞けるんであればすごくいいんですけれども、はい、要するにその人にとっての、はい、その人がその団なりその他の人に対して他人に対して何かこう意見を述べたい主張したいそういう状態っていうのがない状態っていうのを前提にしてるわけですね、今豆さんがおっしゃったの
は。まあそうですね、その状態での話です、さっきのは、うんうん、はい、
だからこっちから積極的に、要するに団が何か道端を歩いてた時に物過ぎていくその物事に対して団がどう積極的にそれを受け取ることができるかという話をされているわけですよね。
まあまあそう、はい、そうですね、さっきの話はそうです。
でもやはりそこでは、やはり私は納得というかあまりよく理解できない、なぜその話になったのか。確かに私もそう思いますよ、そのセンサーを敏感にしてね、うん、世の中に起こっていることをどう自分の中に影響させるかっていうのはその人のセンスというか、まあ、鍛えればそれはすごく研ぎ澄まされるもんなんですけど、そのセンサーっていうのは、
はいはい、
意識することによってすごく宝の山なんですよね、情報っていうのは。本当に目の前で起きていることっていうのは、
うんうんうん、
それはすごくよくわかります。だけどなぜその話に今なったのかがちょっとわからない。
あ、
うん、まあおっしゃる通りなんですよ、マメさんのおっしゃる通りなんです、
はいはい、うん、そうですね。
だから例えばですよ、
はい、
私が今までの回の中でゲストだったりアシスタントさんがねいっぱい来てくださった、うん、もしくはお便りだったりいろんな、ね、うん、ところで団に対しての意見とか何か述べているような状態があった時に、うん、私がそれを何かまあないがしろにしたような状態があったんじゃないかと推測します。
うん、
でそれに対してダンさんそれはちょっと拾うべきだったんじゃないのっていうことを言いたいんじゃないのかなというのは推測してるんですけど、どうですかね。
まあそういう部分もあったかとは思うんですけど、
うん、だからダンさんからしてみれば、例えば同じことを繰り返して言っているように聞こえてるかもしれないけど、そうじゃないかもしれない、今、うん、そのマメさんから聞くと、いや今さっき言ってたことと言葉としては同じだけどニュアンス変わってきてないとか、
うん、
ね、ダンさんはそのないがしろにしたけどそこってすごく重要なことをダンさんの常識が覆るようなことを言ってると思うけどなみたいなシーンがどっかであったとして、
はい、
となると私はそこまで重要視してない情報を、うん、まあ、拾わなかったわけですよ、それはその、
はい、
その時はね、
はい、
重要視してなかったわけですから、だけど重要視するべきだというふうに感じたところがあったのであると、でそこを表現したいのであれば、うん、今のお話は分かるんですよ。
はいはいはい、
うん、
そうですね、そこはまあ確かにそのあったとは思います。そうですね、うんうん、はい、まあそうですね、ちょっとまあなかなか難しいとは思うんです。
まあ、全てを拾い切ることってのは難しいですし、はいはいはい、確かにね、今すっごく丁寧に細かくマメさんとコミュニケーションを取ってるつもりなんですよ僕はね。
はいはい、
要するに今、はい、今のまさしく今この瞬間その拾いこぼしがないように、
はい、
私の思い込みでマメさんの意見をこう固まらせないように丁寧に丁寧にこういうことですか、はい、こういうことですかっていうふうにこう聞いてってるわけなんです。分かったつもりにならないようにするっていう段階ですね、はいはい、うん、すごく今日はそれを重要視しているので、
そう
です
ね、
うん、なので今 細かく聞いてますけど、はい、まあ、かといって今まで そのじゃ放送の中で、まあ、これはもちろん言い訳になってしまいます、言い訳になってしまいますけれども、なかなかそれが全てに対してできる状態っていうのはなかったりするわけで、はい、まあ、時間も限られてますし、はい、テーマによっては、まあ、あのその話は確かに興味があるけど、この今日のテーマとは違うから置いときましょうみたいな回もよくあると思いますし、逆に言えば、はい、あの元々のテーマ、元々テーマとして挙げてたものから発生して出てきてしまったことの方がより興味があって、そのテーマはとりあえず置いといてそっちの話をしちゃうということもよくあります。うん、なのであの私が取りこぼしてしまった話題だったりだとか、本来であれば私が受け取らなければならなかったことが、あ、受け取れなかったっていうような状態っていうのは往々にしてあると思うんで、そこはまあ逆にリスナーさんからしてみればよくわかる部分もあると思うんですね、もちろん客観的に見れば、うん、
はい、
そこをご指摘いただくっていうところだとすごくありがたいですね。
はいはい、
うん、
そうですね、あのなんか話がずれてしまっとるかなとは僕もちょっと思ってしまったんで、途中で、そうですね、うんうん、あの今日はあのね、あの目的の話をしようっていう、
そうですね、
言われてたんでね、
うんうん、いや、あのいいんですよ、はい、だからママさんが今までの放送聞いた中でね、
はい、
あのまあ、先ほど私が言ったみたいに、その、はい、確かに第一目標は私のその変化だと、
はいはい、
だけどその変化に至るまでのプロセスとして、私がその計算している道筋っていうのは、私が主張する、それに対してのリアクションがある、そのリアクションが私の視野の中にあると私が判断できちゃったら、それはなかなか新しい情報として受け取ることは難しいかもしれないけれども、
うん、
その別の主張をしてもらったっていうことは、まあ、さっきも言ってみたいに、その人の人生の中でその主張が正しいと思えることがあったわけだから、そこをコミュニケーションしていって、うん、私が納得できるようであれば、それはすごくありがたいこととして受け入れることができる、それは私の視野が広がるということにイコールするんじゃないかという私の計算があって、
はい、
で、この気がつけば寄せるをやってると、で、はい、そのいわゆるリアクションに当たる部分なわけですから、この今回のマメさんのお話というのは、はい、で、はい、今までの放送を聞いてこう思いましたよっていうふうにおっしゃってくださっているこの言葉っていうのは、なんていうのかな、確かにちょっと今回はその目的の話をするっていうところからずれちゃってるかもしれないけど、
はい、
今回のテーマからはずれてるかもしれないけど、気がつけば両生類っていうラジオの中のから目的からはずれてないんですよ。
そうですね、
なので、はい、ありなんです。
はい、わかりました、
うん、全然ありです、
はい、
うん、例えば今日のテーマがですよ、食べることとか、なんか、はい、食べることに対してそのテーマでお話ししたいですねとか、
はい、
いうふうにもし2人で 前約束してそれを話してたとしても、
はい、
そういえばダンさんこの間の放送聞いてこう思ったんだけどっていうのが出てきたら、そっちを優先します僕は、
うん
うん、そっちの方が大事だと思うからね、
はいはい、う
ん、でごめんなさい、レスいただいてるんで、あの紹介したいと思います。4番七瀬さん、ありがとうございます。お二人こんばんは、ということでありがとうございます。こんばんは、ダンさんが欲しいのは今までに自分が触れたことのない感覚なのかなと思ったり、ということでね、まあ、確かに、まあ、まあちょっと抽象的な表現になっちゃいますけど、まあもちろんそうですね、触れたことがない感覚っていうのもその中の一つだと思います。はい、
そう、
うん、でちょっとお話が途中だったと思うんですけど、第10回を聞いてみてどう感じられました？そこのお話の途中だったんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、
うん、
まああのすいません、あのですね、まあやっぱりあの最初のお話はよく分かってさ、
はい、
あのまあ両生類になってしまうという、あの、
うん、
あの、はい、学生時代の、あの、時の話はよく分かったんですけども、
なるほど。
あの、ベルセルクの話とかがあったので、まあ、その、結構、いろんな要素が、あの、積んでしまって、あの、結局、あの、どうだったのかなっていうのが、バシッと僕の中に残らなかったかなっていうのはちょっと。
じゃあその一つの中にいろいろ詰め込みすぎているっていう状態だってことですか？
まあその、そうです。情報量が、あの、どんどんと入ってくるので。
なるほど。
結局、僕の中で、これで良かったんだよねっていう、あの、目的はこれで よかったんだよねっていう、そのぼんやりとした感じになってしまったかなっていう感じがしたので、まあ一応確認というか、そういうところも半分ぐらいはあるんですけども。
なるほど。
はい。
なるほどね。その自分の中ではね、そのダン自身の中では、
はい、
まあ、はい、まあ今まで45回やってきましたけど、その中でも、まあ比較的ね、比較的、ナンバーワンじゃないですけど、比較的分かりやすいというか、
はい、
その回の目的がはっきりしてて、
はい、
まあ言いたいことがある程度言えた回なんじゃないかなというふうに感じてはいるんですね。
あ、はい、はい。
うん、なので、まあ、
はい、
ああなるほど、僕もまあ、感じているので、その今まで、まあ、新しく聞かれる方だとかに、まあ、最初、まあ、10回聞いていただけると分かりやすいんじゃないかと思いますよというお話をよくするんですけど、
はい、
うん、そこについてはどうですかね。例えばそれが、まあ、第10回聞いてもちょっと分かりづらいでしょみたいなところがもしあれば、他の回、この回聞いた方がまだ分かりやすいんじゃないのと、気がつけば両生類の空気感とかどういうことがしたいかっていうのが分かりやすいよという回があったりとかするっていうことではないですか？
そうですね。ちょっと具体的にはちょっとパッと今、用意してなかったのでちょっと言えないんですけども、
うんうんうんうん、
はい、そうですね。まあちょっとすいません、すぐ出ないんですけど、はい、
うんうん、
はい、
まあ、じゃあ第10回を聞いて、まあ、ちょっと豆さんなりにはちょっと目的が、その気がつけば両生類の目的っていうのはちょっと不透明になったけれ、なったけれども、まあ、輪郭はつかめたと。
あ、そんなイメージですね。輪郭はつかめてますし、これでいいんだろうなとは思ったんですけど、うんうん、
一応確認しとくかなみたいな感じ。
まあそうですね。やっぱりそこがどうしてもぼやっとしてしまうと、うんうん、まあ、今後聞いていくとか、まあその上で、
うんうん、
どうなのかなっていうのは
正直
思ったりはしたので、
ね、うんうんうん、
その目的に対してだけはまあまずしっかりと分かったっていう状態に、まあ、まあ僕もそうですけど、うんうんうん、皆さんもなった方がいいだろうなとは思ったりはしたんです。
なるほど。
はい。
じゃあその目的が今分かった状態で、まあ、今まで全てじゃないにしろ、まあ、結構いろいろとこの気がつけば両生類聞いていただいてたっていうところなんですけれども、どうですかね、目的にかなう方向性に少しでもなってますか、はい、お聞きいただいている中で感じる部分としては。
そうですね、やっぱり回数を聞いていくと分かってくる部分っていうのも、この受け手の方が分かってくる部分っていうのも、
まあ、増えてくる。それは分かってくるって、はい、それは何を対象に分かるということですか？
目的に対して、うん、いろんなアプローチをして、
う
ん、
はあはあ、
やられてるっていうのが分かりますし、
そうですね、いろいろやってますね。
そうですね、
うん、
気持ち的にはまあ協力をできるかできないかわからないですけども、まあ、何かしら、うん、まあ、僕、まあ、個人ですけど、
はい、
僕個人が思うことっていうのもあると思うので、
はい、
それがどう活かせるかは正直わからないんですけど、
うん、
まあ、何かしら生まれる可能性はありますし、
うん、
そうですね。まあ何かしらしたいなっていう気分にはなってくるんです、実際。
ありがたいですね。
はいはい。
まあ実際そうやってね、まあ今回ね、ありがたいことにちょっとまあ申し上げちゃいますけど、マメさんの方から、ですよ、ちょっとアシスタント的なことをやれればいいと思ってますみたいなメッセージをいただいて、もうこんなに嬉しいことなかったですよ。ねえ。いや、もちろんそうやっておっしゃってくださっている方も他にもね、何名かいらっしゃいますけど、なかなかやっぱり基本的に私の方からゲストに出てくれませんかっていうふうにオファーしたりだとかすることが多いので、まあこう純粋にね、こう私の放送を聞いてて、こう力になりたいですっていうふうにおっしゃってくださる方っていうのは、まあもちろん他の単純に聞いてくださってるリスナーだけされてる方とか、もちろん中にはたくさんいると思うんですけど、その方々ももちろんありがたいですけど、まあ、非常にね、まあ貴重な存在だなと。 思う。まあ、まあ、だまあ、そうその今お言葉聞いてね、そうまた改めて感じたんですけど。
はい。
なるほどね。まあ、必死にあがいてるな、こいつっていうのはよく見て取れると。
いや、まあまあ、端的に言うとそうですけども、
うん、
今まで、ちょっと聞いてみたいだけですけど、
はいはい。
まあ、46回ほど、
はい、
まあ、今回も入れてですけど、はい、やってきて、なんか、うん、新しい何かつかめたとか、うん、いうのあったりするのかなとかも、興味だけで、思ったりはするんですけど。
なるほど。
はい、
具体的に、先ほど私が言ったそのプロセスあるじゃないですか、
はい。
私が目的と掲げるところまで至る計算って言いましたよね、さっきね。
はい、
成功法です。この番組における正当なルート。
はい、
がそれだとして、だけど私が本当に求めているのは、先ほどのベルセルクの話で出てきたように、そんなルートを関係なく飛び込んでくる新しいものなんですね、本当の本当に求めているのは、
うん、
だから枝分かれしてそのテーマを置き去りにして話しても OK っていう前提があるんですよ。
はい、
うん、まあ、でももちろん正規ルートで来るっていうのは一番分かりやすい例なわけですね。
はい、はい。
まあ、で、そういう観点からすれば、正規ルートで来た話っていうのは、来て私のその具体的に変化に、なった話っていうのは、ほぼないです。
うん。
ほぼ。
うん。
はい、ないことはないです。だけど、はい、それっていうのは、新たな化学反応として生まれたっていう感覚ではなくて、
うん、
まあ、やっぱりこの人はもう当然私なんかよりも知識があるわけだからっていうのも分かっていて、で、はい、単純にその私の主張とのなんていうのか、こう化学反応で生まれるというよりは、私が知らないことをただ教えてもらったというような感じなので、うん、ただ付随的にこう出てきた情報、
うん、
で、あ、なるほどなって思ったことがあったっていう、まあ、副作用的な感覚で受け取った、うん、あ、それが私の変化になったというような感じがあって、うん、要するに、ダン、お前それ違うだろうと、こう、私が考えるにこうなんだっていうふうに、こう、意見の食い違いがあって、その食い違いの中から見出していく、それで私が納得する。なるほど、そういう考え方の方が確かに理にかなってるとか、確かに納得できて自分が間違ってたなって思えることは今のところないです。うん。だけど、やっぱりその、うん、まあ、さっき今言った副作用とはまた別の形のでの副作用として、
うん、
やっぱりこう、その単純に皆さんとのコミュニケーションの取り方が、まあ、まず下手くそだっていうところを再認識させられる。で、今、万明さんがおっしゃったみたいに、まあ、いろんな手を尽くしてやってみる。で、その中で、全然やっぱりその自分が思ってた形とは違う風に相手に伝わってたりだとか、
うん、
うん、私が全然予測もしないところから、あ、いろんな、まあ、いろんな、なんだろうな、お褒めの言葉だったり批判をいただいたりとかするわけで、うん、そういう意味では、まあ、副作用的ですけれども、非常に勉強になる部分というのは多いです。
はい、
うん、なので、まあ、それは単純にこの気がつけば両生類っていうところだけではなくて、まあ、そのネットラジオをやるっていう環境にある人からすれば、同じような勉強はできるんじゃないかなというようなことが言えるという状態ですね。そのラジオをやるという上で、はい、リスナーさんに対してどういう感覚でじゃあやっていくのか、はい、うん、その週1のそのコンテンツとして提供していくときにどういうふうな見せ方がいいのかとかっていう部分ですね。
はい、はい、
うん、で、やっぱりその、まあ、最初から何度も言ってるように一番の目的は自分のその主張をした時に返ってくるリアクションで自分が変わることだけだと思う、
うん、
まあ、やっぱり言うようにリスナーさんが 聞こうと思う環境を作らない限りはそれは叶わないわけで、
うん、
じゃあ聞こうと思える環境にするためには自分が主張したいことだけを言っててもそれはなかなか受け取ってくれる人のそのパイが分母が増えるってことは難しいだろうと、
うん、
もちろんその万人に受けるような番組にしてしまってはもともとの自分のねその目的が叶わないっていう可能性が非常に高いので、う
ん、
そうするつもりはないですけれども、
はい、
だからといって少ない人数の人が自分を理解してもらえればいいなんていう想像にはしたくないんですよ、
はい、
その一番理想的なのは自分の自分が変化できて、 たくさんの人に聞いてもらえる状態、
はい、
それが一番やっぱりだってたくさんの人が聞くからこそたくさんの意見が返ってくるわけで、ってことはたくさんの自分の新しい視野が生まれると、はい、先ほどの正規ルートからするとそういう世界が待っているはずなので、
はい、
やっぱり分母は多くして損はないんです、
はい、
ただじゃあどう自分のね主張というかその自分の目的を保ったまま分母を多くすることができるかっていうところでいろいろ試すっていうのは非常に勉強になりますね。本当にラジオだけではない部分で、うん、応用できる根本的な考え方っていうのを、まあ、考えさせられるという部分ではあります。そういう意味では非常に、はい、自分にとって変化の源となってます。
うん、
うん、
そうですね、
うん、
やっぱり僕もそのいろんなものを発見まあ、発見したりとか、あ、こういう風になってるんだと思うことっていうのは、はい、まあ、些細なことだったとしても、はい、
うん、
まあ、その仕事をしてたり、いろいろ、まあ、生活している上で、
うんうん、
まあ、見つけたりとかは、あるんですけど、
はい、
やっぱり、経験するというか、まあ、実際やってみるっていうこと、でしか、まあ、なかなか自分のものにはなっていかないな、というのは思うので、う
ん、はい、
まあ、素晴らしいことだなと、非常に思います、ね。
まあ、ありがとうございます。
はい、
うん、まあ、実際、その、まあ、そういう、なんだ、多分、今、豆さんがご質問して、
はい、
いただいた部分っていうのは、
はい、
まあ、その正規ルートで、変化はあったのかどうかっていうことだと思うんですけど、
はい、
どうですか？
いや、まあ正規ルートであろうとなかろうと別に目的が果たせればいいとは思うので、まあ一緒くたにして、まあ、何か、
うんうん、
発見だとかそういうのがあったかなと、
うん、なるほど、
ちょっと興味でですね。
なるほど、なるほど、
はい、
うんうんうん、実はその私はこの、まあ、前も何度かお話ししてますけど、
はい、
まあ、結局同じことを繰り返し違う、うん、まあ、面からお話しさせてもらってるという部分が大いにあって、
はい、
まあ、このラジオをポッドキャスト形式にして配信するってなった時に10回行くか行かないかぐらいかなと思ってたんですよ、
はい、
だって言いたいことそんなないですよね。ないというか、もう言え、なんていうかな、結果やっぱり自分が主張したいことっていうのはある程度もその言えてしまえるんですよ、その10回の中で。まあ、それが聞きやすいか聞きにくいかとかそういう細かいところは抜きにして主張することはできると。
はい、
うん、で実際もう私が言いたいことはほぼ言い尽くしてます、うん、
はい、
でそれはやっぱり繰り返し違う場面から、まあ、もしくは皆さん そのゲストに来ていただいて皆さんの意見をこう踏まえていろいろとお話をするというところでこの46回まで来ているわけなんですけど、
はい、
やっぱりそういう部分ではこう今後ねその今までの回のリメイクみたいなものもこうする必要があるのかなと、まあ、今回こそやっぱりその第1弾みたいなところはあるんですけど、
はい、
やっぱこう最初に言ってたその言い方と、
うん、
やっぱり変わってくる部分もあると思いますし、それこそ、
うん、
その視点抜刀してこういろんなアプローチをしてした上でのまた表現の仕方っていうのはかなり変わってくると思いますし、もしかしたらその主張したい内容っていうのも変わってるのかもしれないです。それは自分が話してみて初めて感じることかもしれない、あ、俺ってこんな風に感じてたんだって思える内容かもしれないですし、
はい、
それこそこの気がつけば両生類をやった上で、なんていうのかな、こう自分が視野が広くなった部分っていうのが後から、まあ、気がつける部分なんじゃないかなというところですね、
はい、
それがやっぱりね、その理想的というか、まあ、さっき そのグリフィスの例でもありますけど、この気がつけば両生類ですから、これは
そうですね、
うん、そのやっぱり自分は、まあ、グリフィスは王様になることを夢見て必死になるんですけど、自分が必死になって目的をただまっすぐ見据えてそれにただ純粋に素直に自分に素直にバーッと生きていくと 気がついたら全然違うところにいるっていう意味で気がつけば両生類になってるという意味合いですから、それこそ本当に結果としてその自分の知らないところにたどり着けている状態っていうのが非常に理想的なんじゃないかなという部分ですね。
そうですね。
レスいただいておりますので紹介したいと思います。5番春さんありがとうございます。4番七字は自分でしたということで、まあ、文面からして多分そうだろうなというふうに思いましたけれども、ありがとうございます。ダンさんはこの番組を通してダンさんの主観的にどれぐらい前進しました、両生類は爬虫類に近づきました、わらということでね、まあ、その後あの6番スーさんもね、ちょっとご指摘いただいてるんですけど、両生類は爬虫類にはならないんですよ。春さん、両生類は両生類です。はい、まあそれは置いといたとして、まあ、どれぐらい前進したかというところは、まあ、私が求めているところがその、まあ、いわゆるグリフィスというところの転生した世界がもしその求めているところだとしたら、まだまだ全く一歩も進めてないです。で、もう可能性を否定するわけではないんですが、私の一番求めている部分、私がぐーっとこう引き寄せられる方向性のその最終地点、今見えるところの最終地点、地平線みたいな感じですよ。本当はその先にあるんだけど、今自分にはそこが限界しか見えてないというところに行きたいとして、本当のその先はあるんだろうと推測できるけど、その地点に踏み出すための一歩もまだ出てないです。前進はしてますよ。だけど一歩もまだ出てないという感じですね。果てしないです。だそういう意味では、自分がこうやってネットラジオを通してやってみて、そのやっぱり今の自分ではできないんだっていう確認をするための作業なんじゃないかと思います。できないっていうのはその地平線を越えることですね。ごめんなさい、かなり抽象的な話になってきてるんで、まあ、かなり理解しづらいと思うんですけど、分かんなかったら分かんないって言ってくださいね。
はい、
うん、今のちょっと意味分かんないですとか、なんで地平線が出てきたのとかね、はい、なんでもいいですけど、要するにその、まあ、主観的に前進はしてます、はい、さっき言ったみたいに成長変化はあります。ただ、まあ、言ったみたいに正規ルートでの変化っていうのはほとんどないですし、まあ、いわゆる私の視野っていうのはあまり広がってはないという感覚です。ただ、まあ、やっぱりこれっていうのは可能性がそこにないわけではないですし、言ったみたいにこのラジオを続けることによって得られるものっていうのは非常に大きいものがあると思います。で、そのうち多分やめると思います、このラジオも。だけどその時っていうのは、このラジオをやるよりももっと自分が前進する方法を見つけた時です、それは。
はい、
うん、だから別に悪いことでも何でもないですし、それを見つける、その新しいその前進の仕方を見つけるためのツールでありますんで、これは、
はい、
ゼロから1を生み出す時のその生みの苦しみみたいなものです。
はい、
うん、ちょっとね、本当皆さんわけわかんないなと思ってると思うんですけどね、はい、過去文全部聞いていただければわかると思います。はい、6番スーさんありがとうございます。春さん、わらわら、両生類は両生類のままだと思いますよ。尻尾がなくなっても水がないと生きられないじゃないかって言ったら怒られたっていう、ね、どういうことこれは。私が怒ったってことかな、これは。こういうふうな言い方した覚えはないですけど、うん、まあいいや、多分スイさんが多分以前私に対して両生類は確かに水の中から外に出られるようになるけど、水がないと生きていけないよねって、だから戻ってくるでしょみたいなこと多分前おっしゃったような気がするんですよね。だけどそれは両生類は例えの話だから、知らない世界があって、この世界に飛び込んでいくっていう表現のために使ってるだけだから関係ないよって言ったののを覚えてるんですけど、それが怒られたっていう風に言ってるんでしょうね、多分ね。はい。
はい、はい、
で、どうですかね、マメさんとしては、まあ、ちょっと話今変わってくると思うんですけど、はい、今までじゃあその聞いてきた中で、その具体的にというか、まあ、この回聞いたけどここがわけが分かんねえとか、 この回聞いたけどこれ違うんじゃないかとか、
はいはい、
まあ、逆にまあここは共感できたとか、ここをもっとよく聞きたいとかっていうのでもいいんですけど、なんかありますか？
まあ、あの一番はやっぱり目的の部分ではあったので、
はい、
そこはまあ、OK にはなったんですけど、
はい、
そうですね、目的がわからないので、あの結構長い間20何回という、まあ、中途半端なところから聞き始めたので、
うんうんうん、
結構長い、はい、まあ、ちょっと間はもうその何がしたくて、まあ、こうされてるんだろうっていうのが、まあ、受け取れてはなかった期間が結構あるなっていうのは、自分で思うので、まあ、ちょうど僕がそう思ってた頃に、はるさんとのゲスト会で、10回が、いいよとか、そういうちょうど、まあ、僕が、そういうのを思い始めた時に、言われてたので、まあ、ちょうど良かったんですけど、はい。
うんうんうん、なるほどね、
はい、
うん、じゃあ今までその聞かれた中で具体的にそういう部分はなかったですか？その意見、何か物申したいこととか。
あ、まあそうですね、偽善の回とかは、まあ、はい、共感がかなりできたかなとか、そういうのはよく覚えてるんですけど。
あ、なるほどなるほど、
はい、
うんうん、
やっぱり偽善の回っていうのは自分の、体験談があって、
うんうん、
こう感じて、こう思うという話だったので、
うん、非常にこうパーソナルな、
そうですね。
世界の話ですよね。うん。
そうです。なので、まあ非常に分かりやすかったなとか、そういうのは、まあ印象としてありますね。
なるほど。まあやっぱりね、まあ、これから多分、今後どういう会にしていくかっていうのは、ちょっと今までとやっぱちょっと経路が変わってきて、まさしくそのまたいろんなアプローチの中の一つにはなってくるんですけど、
はい、
まあ今まではとりあえずこの言葉があって、じゃあこの言葉についてどう思うだみたいな感じの回もたくさんあったと思うんですけど、
はい、
まあ、同じことを、まあ、いろんな作品、例えば映画だったりとか、いろんな漫画とかいろんなもの、それこそベルセルクみたいなものもそうなんですけど、を通してお話しさせていただくというようなところを、まあ、いくつか考えてたりとかするんですね、
はい、
まあ、それであればもちろんやはりその作品を知っている人からするとなるほどと分かりやすい部分というのはあると思いますし、
はい、
まあ、知らない人はそれをまあ新たに見たり読んだりとかすることもできますし、
はい、
まあ、新たなアプローチの仕方の一つかなというふうに思って、いるわけなんですが、はい、マミさんとしてはそういった形でこう、まあ、何かありませんかね、こう具体的にこういうふうな表現の仕方すればもっと分かりやすいんじゃないのかみたいな。
あ、なのでやっぱり結局、うん、自分で得たものっていうのはやっぱり僕の感覚では体感をしたりとかをしないと、うん、なかなかその理論で、理解をしているっていうのと、体感をして、うんうんうん、もう感覚として得ているっていうものは、う
ん
う
ん、まさしくそれは、はい、お聞きになったか分かりませんが、
はい、
理解と納得っていう回があるんですけれども、
はい、
それと全く同じことを今話しさせてもらってるんですけど、
はい、
納得ができてる状態かどうかということですね。頭で理解できてるかではなくて、体で納得できてるかどうか。
そうですね、うん、なのでまあ、その聞いている印象として細かいところまで聞いていないので、まあ、聞けていないと思うので、
はい、
正しいかは分からないんですけど、
うん、
やっぱり自分がこういう経験をしてこう感じるんだという話だと、やっぱり聞いてる方は理解しやすいんじゃないかなっていうのは、まあ、僕は理解しやすかったので思ったりはします。
なるほどね、
はい、でやっぱり理屈だけで喋られるとやっぱり僕みたいな考え方の人はうん、ちゃんと分かってるのかっていうのがよく分からないところが、まあ、
ちゃんと分かってるのかっていうのがよく分からない、
まあ、納得しているのかということですが、理解と納得というふうに言われたので、
マメさんみたいな人っていうふうに今表現されましたけど、
はい、
どういう人なんですかそれは。
まあ、納得がなければ理解と納得の話ですけど、うんうん、その言葉を使わせてもらうんですけど、はい、あの納得してなかったらあまり価値がないと思ってるんです。
そうです
ね。うん、なのでその納得しているっていうところから、まあそうですね、納得してるんですよっていうのがもっとしっかりとあの打ち出せたら分かりやすいんじゃないかなと思う。あの納得 してるというのが分かるように体感の話からして経験の話からするといいんじゃないかなと思うんです。なんでその僕なんかは本当に納得を重視しすぎているので、
あ
の、
はい、
多分あの結構自分の中ではそういうところがあるので、
うんうん、
あの経験してないことに関してはあのあんまり適当に言えないというか、まあ、うん、理屈ではあのそういうことは分かってるよっていうのはありますけど、うんうん、計算式を出したらその計算で 1+1 は2ですよって分かりますけど、
うん、
まあリンゴ持ってきた方がいいんじゃないかなっていうのがちょっと思ったりはしますんで、
ね、はい、分かりやすいです、
はい、
うんうんうん、まあそのリンゴっていう部分が、まあ、先ほど私の、まあ、新たなやり方としては、まあ、いろんな作品だったりとかするわけなんですよね、
はい、
うん、で、まあ、これはねあの 今から私が話すのは今この回で議論する内容ではないですけど、例えばあの、まあ、麻薬をやっちゃいけないということはですよ、
うん
うん、麻薬をじゃあやった人が言うのだったら分かるじゃないですか、
はい、
ね、体感した人がそれを否定するっていうのはだけど、はい、大概の人が麻薬をやったことがないし、まあ、はい、もうその周りにいない状態、その言っちゃえばリアリティがそのない状態、その私の言葉の中で言うところのリアリティがない状態でも、でも納得というかもう納得に言ってるかどうか分からないですけど、それがインプットされてる状態があるじゃないですか、
はい、
うん、それっていうのは非常にパワーの強い理論、その頭でにこうなんていうかな、こう頭に残るその理論でもってその行動に至らないというセーブをかけている状態があるんですね、
はい、
うん、それをなんていうのかな、その方法をうまく自分の主張の中に、その自分のこの表現の中に使えるようになれれば不可能ではないと思うんですよ。言ってる意味わかりますかね、
はい、
例えば私がよく、まあ、あまり好きな表現じゃないですけど、否定している愛とか、まあ、お聞きになったかわからないですが、その、うん、幸せとか幸福みたいなものっていうのは、
はい、
そんなものはないんだっていうふうに私は言ってるんですね、
はい、
そんなものを追い求めちゃいけないって、なぜならないからっていうことを言ってるんですよ。だけど、はい、誰も幸せな状態になったことがないし、愛なんていうものを感じたことがない状態だったとしても、それがあると信じてそれを追い求めるっていう状況はありますよね。
はい、
うん、なぜそうなんでしょうかね。なぜそういうその行動に駆り立てられる、もしくはその行動を制止させられてしまうことが体感としてないのに、
うん
うん、それを求めてしまうのか。それは脳の中に、もしくはその体の遺伝子の中に、まあ、いろいろな情報が組み込まれていて、あの今豆さんがおっしゃったその体感することの大事さというのは非常に僕もよくわかるし、
はい、
自分が体感することこそ、その上で判断することこそが尊いものであるということは私自身も思うんですけど、
はい、
現実そうじゃない状態でいろんな選択肢を選んでいる人間たちがたくさんいるという状態は否めないんですよ、
はい、うん
うん、で私はそれをどうにかしたいと思ってる。要するに、うん、さっきの本当にそのまま体感があるからこそ納得っていう部分に結びつくわけじゃないですか、
はい、
ということは体感がない状態でそれを選ぶっていうことは納得に至ってないということなんですよ、
うん、
私の感覚からすると、要するに先ほど言った愛とか幸せっていうものを自分の中でよく考えもせずに追い求める人たちっていうのは納得にたどり着けてないし、それはただそっちを求めた方がいいんじゃないかというとぼんやりとしたイメージだけで言ってしまっているだけであって、はい、何もその先いいことは待ってないと、
はい、
そこに向かわせる大きなその力が論理的な、論理というか、まあそうですね、まあ論理的だな、論理的だと思わせる何かの力があるだけであって、
はい、
僕らの常識の中で幸せな状態っていうのがあるっていう常識が植え付けられてるだけで、
はい、
そこに突き進もうとするその行動パワーを生み出している何かがあるんですね。逆にそのパワーを使って僕はそれを引っぺがすことができるんじゃないかと思ってるんですよ、
うん、
要するに体感させることがもちろん一番いいんだけれども、うんうん、
はい、
いわゆる不幸な状態に陥れば落ちるほど幸せを求めるでしょ、
はい、
だけど幸せなんてないんだってっていうふうに言っても口で言ってももちろん分かんないですよその人たち、
はい、
あるっていう常識がその人の中にあるから、その、
はい、
マメさんがどういうふうに思われてるか分かんないけど、うん、まあ、あるないっていうふうな単純な法則からするとないっていう状態がもし僕が思っていてあるって思ってる人がいて、うん、ないんだよって言ったって、うん、口で言ったってもちろんそんな論理だけじゃ分かんない。
そうですね、はい、
体感させないといけない。だから幸福っていうのはないんだというふうに言ってその不幸な状態を体験してもらったとしてもむしろ追い求めていってしまう状態があったりとかするわけで、うん、
はい、
だけどその幸福があるっていう状態をその論理だけで頭の中にその体感じゃないのに幸福な状態を体感させてないのにそれがあるっていうふうに信じ込ませてる何かパワーがあるんですよそこに。どういう形式か知らないし、はい、どうやったかは知らないけど、うん、それがあるんですよ。そのやり方をどっかで掴み取れば、うん、同じことができて逆のベクトルの力を使うことができてそれを引っぺがすことができるんじゃないかと。その時初めて人は自分のために生きることができるはずだと思ってるんですね、
うんうん
うん、本来のその人が求める生き方、
はい、
ができるんじゃないかと。そういう意味では、はい、ま、そのマメさんがおっしゃったのは確かにその通り、僕も体感することが大事だと、だからこそ本人がその自分の選択肢と選べるんだという前提は、はい、大前提はあります。だけど、
はい、
現状としてその体感をも覆してしまうようなパワーがあるということは否めないですね、
うん
うん、そこをちょっと暴きたいというか、
はい、
うん、非常に難しいところではありますし、今多分聞かれてる方マメさん自身も自分が今はダンが言いたいことが伝わってるとは 思えないですけど、抽象的な話すぎて、
はい、うん、はい、
それこそ何か抽象的すぎるからお前の体感の話をしろよと、具体的な話をしろよと言われるかも分かんないですけど、yeah. そういう部分がちょっとあるんですよね。でその話ちょっと今回のテーマとは違うんですけど、うん、まあ、ちょっと今出てきたんでお話しさせてもらったというだけなんですけどね、
はい、
うん、ちょっと分かりづらかったですね、すいません。
いえ、その、まあ、体感してないのにそういう行動に出ているという部分は うん、あるとは思うので、ゼロではないと思うので、
うん、
それを覆すような力をということですよね。あ、力があるので、それを、
うん、
まあ、ちゃんと分析して、
うん、
なんとかするっていうことですよね。手に入れるために、新しい価値観なり、その、目的を達成するためにですね。
はい、そうですね。
はい。
だから、みんな多分自分に素直になれてないと思うんですよ。これは僕の勝手な話ですけど、推測ですけど。もっとみんな自分に素直になれと、本当に自分に素直になってたら幸せなんて追い求めないし愛があるなんて思わないはずなんですよ、僕の感覚からすれば、
うん、
それは何か他の人が言ってることに対して従順になってるだけで、うん、まあまあちょっとこれはもう話が変わってきちゃうんでね、これはとりあえずまた置いときましょう。
はい、
うん、まあ、私がね、その、これまでの回の中で言ってることを聞いてもらえれば、今言ったこともなんとなく言ってますから、ただ今言ったことをここまで、その、メインに、その、具体的に言ったことは、今までなかったですけど、 まあ、これから先そこを表現できればと思います、はい。で、レスいただいております、ありがとうございます。7番の春さん、ありがとうございます。そりゃそうだということで、両生類は両生類のままだというところに対してのご意見ですね。いやでも生物は海から進化して陸へ来たと言われてるでしょうと、ダンさんは今は両生類だとしても生物の分類をぶち破って他の生物になろうとしてるのかなって思ったり、少なくとも両生類の中に収まっているのは納得いってなさそうな印象なんです。はい。ということで、まさしくその通りですね。まあ、私が両生類という言葉を使ったのは、まあ、単純に表現の一つであって、まあ、両生類の生態そのものを全て言ってるわけではないというのは先ほどお話しした通りで。だけど、ハールさんとしては、まあ、その、いわゆる両生類という、その類のね、その壁をぶち破っていきたいという感覚を持たれてるんじゃないかと、僕が。まあ、でもまさしくそれはその通りですよ。うん、もしかしたら両生類が爬虫類に何かなるかもしれないし、先ほどおっしゃったみたいにね、また両生類が、まあ、哺乳類になるかもしれないし、僕らの知らない何類があるのかも分からない、はい。うん、それはそういう意味では本当にまさしくおっしゃる通りですね。原さんの言う通りだと思います。両生類の中で収まる気はさらさらないです。納得いかないです、そんなのは。はい、っていうようなところで、まあ、ちょっと結構ね、お時間もそろそろいい感じになってきているので、
はい、
そろそろまとめの方に入っていきたいと思うんですが、
はい、
まあ、今回のその目的としては、気がつけば両生類って何のためにやってるのっていうところなんですけど、
はい、
まあ、そこの確認っていうところは、まあ、できたというような認識でよろしいでしょうか。
はい、うん、大丈夫です、はい。
じゃあ改めてごめんなさい、マメさんが受け取ったその気がつけば両生類の目的っていうのは何なのかっていうのを僕にお伝えしてもらっていいですか。
はい、自分で、あ、じゃなくて自分が今まで、感じていなかった、うん、新しい価値観とか、
はい、
まあ、もっと素晴らしい価値観を得て自分が変わって、自分から見た世界が良くなればいいなというのが、まあ、目的じゃないかなと思います。
はい、なるほど。細かいこと言えばいっぱい突っ込みたくなりますけど、大まかに言えばその通りでございます、
はい、
ありがとうございます。そういうところです。だからちょっと他のラジオとね、ちょっと毛色が違うのかもわからないですけれども、うん、なのでね、本当にこれは嫌味なことではなくて、こう、なんていうのかな、聞きたい人が聞くべきラジオだと思うんですね。うん、本当万人に受け入れられるものではないと思っていますので、うん、なかなか、もちろん聞きたくない人は聞かないでしょうし、無理に聞く必要もないと思います。うん、で、その方向性がね、私がこういう目的を持ってるんですよっていうふうにこうやって、言ってるわけですから、それに対してのその方向性が同じベクトルを迎える人をウェルカムしておりますので、もちろんそうじゃない人が、お前のそんな目的はね、すごく稚拙なもんだとかっていうふうな意見を持ってる人は、非常に、その人は逆に、本当の意味でベクトル合ってるわけですから、私の目的にかなった人ですからね、それは。お前の目的は違うって言ってる人は、すごく大歓迎ですから、たくさん、罵倒でも何でもいいので、ご意見いただけるとありがたいです。よろしいでしょうか。
はい。
はい。はい。でも、ちょっとね、曲を置いて、エンディングっていう形ではちょっと時間があんまりないのでできないので、もうちょっとね、ブログ並びに、ポッドキャストで聞かれてる方は、エンディングが今、フェードインしている頃だと思うんですが、最後にお知らせね、最近あんまりお知らせらしいお知らせできてなかったんで、告知というかさせていただければと思うんですけれども、少し前の回で、それこそ春さんと一緒にやらせていただいたときに、まあ、お話しさせていただいてるんですが、ツイッターでもちょっと告知もしてますけれども、ダンに対しての悪口をお待ちしてます。メッセージとかね、チャットでもいいですし、ツイッターでもいいです。悪口、批判、説教、何でもいいです。今ちょっとね、何通か来ているんですけれども、ある程度まとまって、来たらですね、もうその説教なり、その悪口なりを浴びるっていう回をね、したいと思ってますので、ただひたすら反省をすると、猛省するというね、回をやりたいと思ってますので、皆さんからのね、何でもいいです、ご意見をね、もう本当に 深いことを言おうとしなくていいですし、お前の喋り方がムカつくんだよとかね、そういうことでも何でもいいです。そういったところで、皆さん送っていただければと思います。はい、告知でした。
はい、
はいはい、ということで、今日はこれまでにしたいと思います。言い残したことはないですか？
はい、すいませんでした。なんかなかなか素人なバリバリで、
ちょっと素人なのは一緒ですよ。
グダグダになってしまって、
いや、はい、いやむしろいつもね、私が喋りが早いもんでね、はい、多分いつもよりも喋りがちょっとは少しはマシになってると思います。聞きやすくはなってると思いますんで、
はい、
やっぱりゲストさんに来ていただくっていうのはそういった意味でね、新しい化学反応というか、一人でやるときとはまた全然違う聞きやすさっていうのが生まれてくるもんなんで、
はい
はい、来ていただけるだけでも本当にありがたい存在です。
はい、ありがとうございます。
はいはい、では今日は最後まで聞いていただいてありがとうございました。お相手はダンとマメさん。
マメでした。
はい、はい、ここ打ち合わせしてなかったから大丈夫かなと思って言っちゃおうかなと思ったんですけど、
はい、はい、
編集でうまく切っときますんで。
あ、
いや、そのまま流そうかな、はい、ということでありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。